第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校1年生の息子と3歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今月のテーマは人は褒められると嬉しくなるとなっております。ではここで一緒にお届けしてくれる素敵なゲストさんの紹介をしたいと思います。愛良市の調査幼稚園家庭教育学級より2人の方が来てくださいました。では自己紹介をお願いいたします。
はい、私は調査幼稚園家庭教育学級長の石坂美穂です。
はい、
学級生の花田さゆりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ちょっと緊張してきましたね。緊張してきましたね。さっき打ち合わせしたんですけど、打ち合わせみたいな感じでお願いいたします。さて、家庭教育学級の紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、調査幼稚園の家庭教育学級は全保護者が対象で、学級生は41名になります。はい、今年度は、9回の学習を計画しています。代表的な学習としては、愛良市の幼稚園の中でも園庭が広くとても特徴があるので、園庭で摘んだ草花を使った草木染めや、お子さんが大きくなった時にお部屋のところに飾れるネームプレートの、
あー、素敵、
はい、ワークショップを開催しました。うん、はい、
その他には、
その他にはこの後なんですけれども、うん、1月には陶器で作ったアクセサリーのワークショップも計画しています。
いや、もうワークショップというか作る系が多くて素晴らしいなと思ったんですけど、この作るのは子どもちゃんも一緒なんです？
その時は子どもは、幼稚園の時間なので、参加するのは、パパやママ、あとおじいちゃんおばあちゃんでも参加してくださいとアナウンスしています。
いいですね。おばあちゃんとか こういう草木染めとか好きな方はきっと多いですよね。
そうですね、もう実際にいらっしゃった方もいました。
すごくやりたいんですけど、これ子どもちゃんは遊んでる時にやるっていうのは、子どもちゃんが幼稚園で遊んでいる様子もね、
そうです、
見ることができたりとか、こう横目で見たりとかできますよね。
できますし、また子供がこうチラッと見に来て、ママだ
いるなみたいな感じですよね。
それもまた楽しい時間になりますね。
その他にもなんか工夫していることが、なんか名前を変えたとかあるんですよね。
はい、家庭教育学級っていう名前が多分幼稚園に入ったばっかりのママとかはピンとこなくって、ちょっとどうかなって、参加私もしていいのかなって迷う方がいると思ったので、ちょっと調査幼稚園では調査の時間と名前を今年度は変えて、
なるほど、
はい、ご案内をさせていただいてます。
ネーミングをなんかこうちょっと正直教育ってつくし堅苦しい感じがしなくもないから、どんなやつなんだろうって。私、重富小学校の家庭教育学級長なんですけど、そもそも家庭教育学級って何ぞやって思われる方も多いみたいで、そういうのはなんでこういうものですよっていう広報をしたぐらい、何ですかみたいな、なんで何回もやるんですかっていう方がいたりするみたいで、名前をこう親しみのある名前に変えるのも検討してくださいねみたいなことを市の方もなんか研修か何かでありました、ちょっとあったような気がして、
ありました。
私も考えたんですけど、なんせ今年就任したばっかりで4月に新1年生になったばっかりの息子なので、ちょっとまだ先かなと思いながら、だけどもうされたんですね。
そうです、もう私自身がわからなくて、
ですよね、
家庭教育とは何ぞやって、
何ぞやですよ、ですよ、本当に
まずそこを砕いてからのスタートでした。
なるほど。こうなられた経緯というのは、はい、学級長になられた経緯というのは何だったんですか？
は
前学級長をしていた方と私はお友達で、
花田さん、
はい、はい、でその方が卒園するにあたって誰かいないかなっていろいろ発信して工夫してできる方がいないかなっていうので、もうご指名で、はい、
一押しの人材だったということで、
はい、そうですね、
なるほど、はい、いやもうどうでした、こうご指名が来て、
ご指名が来た時は本当に、まあ、さっきも言ったんですけど家庭教育とは何ぞやから入って、うん、まあ、実際受けいいですよって言ったはいいものの分かってなくて、
う
ん、
そうですよね、
いろいろ調べたりその説明会など参加してやっと自分で理解をしてきてっていう形ですね、
はい、この試行錯誤していっている、うん、まあ、1年目ということですね、
はい、
なるほど、分かりました、ありがとうございます。さて本日のテーマを褒めるについてなんですけど、まあ、そちらに入っていきたいと思います。10月24日に実際に開催した家庭教育学級で子育てに関する講演あったそうなんですが、この講師の先生は何とおっしゃる講師の先生なんでしょうか。
はい、宇野木孝雄先生という方です。
はい、
はい、
あのなかなかね、あのこの講演でこうなんだろう、なかなかこう難しい、ちょっと、まあ、褒めるって簡単なようで難しいテーマな気もするんですけど、なんでこんな学習を行うことになったのか、それともこう、まあ、講師の先生がもう事前に見つかってたのかどうなのか、そのあたりを聞いてもいいですか。
はい、私たちの幼稚園の園長先生の恩師であります、うん、宇野木孝雄先生が偶然アイラに住んでいまして、
なるほど、
はい、で長年あの学校教育に携わって校長先生もされた方なんですけど、引退した現在も子どもたちとエネルギッシュに関わるお仕事をされているので、ぜひお話を聞いてみたいと思い、この講座を設けました。
なるほど、ちなみにお二人はお子さんですとか、まあ、子どもさん、家族、自分自身を褒める方でしたか、どうですか。
私は、私が好きな感覚のところだと褒めやすい、
うん、
例えば子供、私絵が描くのが好きなので絵が描けて上手だねとか、うん、かわいいねとかそういうのは言ってたんですけど、基本的にはすごく褒める手伸ばすタイプではないかなと感じました。
どうですか。
はい、上の子が小学生なんですけど、うん、毎日宿題に追われてまして、
うん、
もう、ま、一日がバタバタしてますので、なかなか褒めるっていうのができないですね。
宿題、ま、
うん、やったとしても褒めたとしてもすごいねとかそれぐらいですかね。
中学生の宿題問題あるあるですねうちの息子も格闘してます。
そうですね、
格闘していつも、ま、格闘してますはい、本当に子育てしてるとね、日々日々母親やることがいっぱいあったりするので、なかなか余裕もないと褒めるのって難しいのかなと思ったりするんですが、講演についてはどのようなお話だったんでしょうか。
はい、まずは野木先生の今までの生い立ちのお話と、いろいろな節目でたくさんの出会いがあったというお話をしていただきました。でその中で人は出会いによって知人になり、付き合いによって友人になり、助け合いによって仲間になる、この言葉をとっても大事にしているという、はい、お言葉もいただきました、
うんうんうん、
でその後にですね、参加したママさんたちに対して先生がちょっとやってみてほしいことがありますと言われて、うん、隣同士で座ってるママどうぞ向かい合ってくださいと言われまして、じゃあ膝をつくぐらい向かい合ってくださいと言われまして、でお互い目を見て褒め合ってくださいって言われました。その瞬間、はい、もうママたちはもう恥ずかしくて恥ずかしくて
本当ですよね、
はい、もう目も見れないけど目を見て 褒め合ってくださいって言われたので、
指示だったんですね、はい、目をそらさないで、
そらさないで、
できるだけ見つめ合ってと、はい、至近距離で
至近距離でもう褒めてくださいっていうその時間があって、じゃあいいですストップってなって、その後にじゃあ前を向いて次は顔だけ向けてお互いを見て褒めてくださいと言われたので、それをまたしました。
なるほど。2回目は今スタジオでおしゃべりしてるみたいに横並びになって、はい、顔をちょこっとこう向ける感じでお話をしてくださいっていう感じだったんですね。
そうです、そうです。でそこでまた褒め合って、
あ、なるほど、
はい、
また褒めのシャワーを
お互いに受けて、なるほど、はい、でどうでしたかって、どっちの方が褒めやすかったですかっていう問いもあり、なんかでも向かい合わない方が褒めやすいのかなとか皆さんちょっと色個人で思っていて、でもその後はやっぱ皆さんお顔はすごくなんかにこやかにお話も聞いてた感じがありました。やっぱ褒められると、
そうですよね、
嬉しい、
うん、いや正直初対面の方とかもいらっしゃったんじゃないですか。
そうですね、
うん、違うクラスのお母さんだったので、そんなに挨拶はするけどそんなに喋ることはないかなって、名前もいつも子どもたちの名前下で呼ぶので、下の名前で呼ぶので、
そうですよね、
名字、うん、合ってるかなとか
誰かなみたいな感じですよね。でもその、ほぼほぼあまり会話したことない方を至近距離で見つめ合って褒めるっていう経験はなかなかないですよね、普通に生活してて。だけどそれなんかいいトレーニングになりそうですよね。
すごく良かったです、ね、はい、
こう言葉を絞り出さなければいけないっていうので、うん、でも打ち解けるきっかけとしてもそのワークショップとしてやられたってことですよね。それすごくいいですね、
良、かったです。
褒められて嫌な人はいないですからね、うん、嬉しい、ね、嬉しいしかないですよね、うん、で実際にその、いろいろと学びがあったと思うんですけど、どんな感想を持たれましたか。
褒めるっていうのはやっぱり相手をよく見てないと褒められないと思うので、その向き合って話をした時もですけど、相手のことをよく見ないといけないので、より見ようと 思いましたし、もともとプラス思考ですけど、
素晴らしい、
よりプラス思考になって、もういろんなことを褒めようって思いました。
そうなんですね、いいですね。どうですか。
私は褒めること自体に少し苦手意識があったんですけど、もうこのお話を聞いて、あ、私褒め方を知らなかっただけなのかもって少し思って、
褒め方とはって感じですね。
そうですね、なんか褒め方、宇野木先生がおっしゃってたのは、具体的に詳しく伝えてあげる、で相手が分かる言葉で伝えてあげるっていうことをおっしゃっていて、
特に小さいとですね、
そうですね、
子供ちゃんがですね、
ただすごいね偉いねだけではなくて、もう具体的に褒めることでちょっと、あ、やり方を私知らなかっただけで、もう知ったのでできるなっていうちょっと自信にもなりました。
具体的にって例えばどういう感じです。
例えば、私自分自身のことだったら、本当に朝起きれて子供のために鮭を焼きました。
鮭を焼くんですね
火を使いました、
火を使って、
そう、偉いとか、
あ、偉い、朝から魚焼いて偉いみたいな、
そうです、
あ、大事、
そう、
もう大事ですね、
幼稚園に時間内に送り届けられた、偉いって
偉い、
そう、そういう感じ、
当たり前じゃないですよ、偉い、って感じ
で、そうです、
なるほどなるほど、いや大事ですよね。ちなみにここ最近お話聞いて、しばらく経ちましたが、どんなことでお子さんとか家族とか自分を褒めることができたって、今ちょっとあったんですけど、どうですか。
はい、夜ご飯を食べるときに、お腹が空いてたっていうのもあるんですけど、いただきますってして食べ始めて、一番最初に自分で今日のご飯美味しいって言いました。
言いました。言っちゃいました。
はい。そしたら子供たちも主人も美味しいね、美味しいねって みんなで食べるからさらに美味しいねっていう話になりました。
素晴らしいご主人、
自分を褒めて、褒めてもらいました。
泣きそうになりますよねそれはなんかこうあえてこう褒め、自分を褒めようって意識してやったんです、
褒めてもらおうかなと思った。
あ、本当ですか。あ、でもなんかちょっと自然と出た系もありますか。ちょっと、
はい、お腹が空いてて
自然とね、
本当にご飯が美味しかったから。
あ、なるほど、本能から出た叫びみたいな感じですね。いやでもその自然と出たことに周りが同調してくれると、さらになんか幸せが増しますね。
そうですね、
ご主人の愛の手が素晴らしいですね。愛の手を褒めるコメントが素晴らしい。どうです。
私は本当に子供ができてから思うようにはすごくなったことがあって、うん、はい、もう一日をもう安全で無事に終えれる時に、まあ、子供のために布団を敷いたり、
はい、
子供のために歯磨きをしたりして寝かせた時に、うんうん、あ、今日も無事に子供たちを育て上げた、うん、で明日に持っていける、
うん、
自分頑張ったっていうのは毎夜思う。
前思ってますか。もういやもう泣く、もう泣きそう、もうルールきますよ本当に。いやあのね、もう当たり前じゃないですもん、生きてるのも元気なのも。家族、子供がいたりすると、まあ子供だけじゃなくても、あのお世話をするしなければならない家族がいたりする方は、もう守っていくために名前のない家事やっと当たり前のようにやってるけど、当たり前じゃないですからね。日用品とか買わないとなくなりますからね、トイレットペーパーとか、
ね、
当たり前のようにしてる人がいたりするけど、うん、違う、ね、本当にそれを、特に母親って自分を自分で褒めることってなかなかできないですよね、うん、
そうです ね、
当たり前にできて当然などって思っちゃうところが、うん、日本人ってすごい謙虚で素晴らしいんですけど、普通にするのが当然だ、うん、母親だからって思っちゃいますよね、うんうん、それもいいです、素晴らしい、もう素晴らしい、もうどちらも素晴らしい、もうなんかもう私もうなんかちょっとうるっときて、もうなんかねちょっと涙が本当に出てきてましたけど、二人は本当ね、一生懸命やって素晴らしいですね本当に。あの本当になんだろう、いろいろ頑張ってるお母さん方のお話をいつも聞くことができて、私もすごく学ぶことが多くてありがたいなと思います。今回学んだことをいろいろとお互いに、私もすごく学ばせてもらったので、褒めることについてお互いにちょっとだけ意識して、これからも普通に生きていきたいですね。普通にじゃないですけど生きていきたいですね、生活を。なんか頑張るって言ったら、頑張るのはなんかこう辛くなる方も多いので、ね、生きていきたいと思います。本当に本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お話を伺いましたのは、調査幼稚園家庭教育学級より学級長の石坂美穂さんと学級生の花田さゆりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここから後半です。本日は家庭教育サポーターの久木原美恵さんと坂本智子さんが来てくださいました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先ほどお話を、調査幼稚園のお話を聞きましたが、お二人とも後ろで温かく見守っていて、終始こうちょっと声が出たりとかですね、あの目をこう閉じながら聞いたりとかされてたので、ねえ、どう思われましたか。
あ、すごく素晴らしくて、その講演に私どもも、うん、あの参加して一緒にお勉強させていただいたんですけれども、あの、まあ、講演を聞いて、今のお母さんたちの感想を聞いて、もうあの講演をこんなに受け止めて、素直に、うん、あの受け止めて実行してらっしゃるっていう、このお母さん方がすごい素晴らしいと思う。拍手、
ね、拍手です。もう拍手ですよ、うん、
拍手でした。
はい、
でした、
はい、どうですか、
うん、あの聞いててですね、子育てに関して一生懸命でういういしい姿がなんかホッとするんですよね。一つ一つ丁寧に子育てをしてらっしゃる様子がもう本当目に浮かぶし、本当あったかい気持ちになって、あ、これからの子供たち幸せだなって感じました。また講演も良かったです。
宇
野木先生の講演も本当に自分のなんか教職時代の経験とか失敗談とか惜しみなく話してくださるんですよ。
そうなん
ですね。そこまで話されていいんですかっていうぐらい話してくださって、
あ、本当ですか。
あ、自分たちも本当同じような失敗 してきてるんですよ、うんうんうんうん、で先ほどもお話がありましたけれども、何かを伝える、誰に理解できるに伝えるって言った時に、うんうん、私たちは得てして、あのお母さんはここまで準備してあげたのにどうして持っていかなかったのってそれこそ褒め言葉じゃない嫌う言葉を出しますよ。 それでおっしゃったのが、のにを出したら愚痴が出ますよって、そこは注意注意っていう感じで受けたので、あ、なるほどって本当実感しました。皆さんにもぜひ聞いていただきたかったお話です。
ですよね。あのこの宇野木先生があの社会教育指導員ということで、今もなんか子育てに関わることをされていらっしゃるってことだったんですけど、まあ、正直このこういうお立場の方に、あの講演とか、まあ、そう家庭教育学級の時に頼むのを、正直ちょっとなんかすごくお堅い話をされるのではみたいな、正直ちょっと思ってて、私1年目でまだ何も分かってないので、あの超学級長ですけど思ってないので、だけど、あ、こんなにすごくお母さんたちに寄り添った話をしてくださる方がいるんだと思って、いや私もぜひ聞いてみたいと思いました。
本当ね、おすすめです
よ、ね、いやすごくアイラニス的な講師の方いらっしゃるんです ね、
そうですね、
経験豊富なね、またなんかそのぜひ私聞きたかったです本当に、
本当にです ね、 ね、また新富小学校にも、
ね、ぜひぜひぜひ
読んでいただければ、
ね、いやいやいや、なんか自分の子育て今も真っ盛りなんです、真っ盛りなんですけど、はいはい、どうでした、振り返られて、あの褒めるとかにことについて。
ああ、もう反省ばかりです反省ばかりなんです、あの、やはり怒って早く早くとか、その否定的な言葉を言うことが多くて、まあ、あれよく育ってくれたなと感謝なんですけど、
いやもう育て上げるだけでも素晴らしいんですよ。
そうですね、
ですよね、
本当ですよ。
一つは言うのは天才っていうのはよく言ってて、
本当ですか、
はい、
私も言っちゃうんです
ですよね。 でもそれをよく覚えててくれて、子どもたちが、また天才とか言って言いながらやっぱり喜んでくれてるんだろうなって、はい、もう全然天才の領域ではないんだけど親から見たら天才、ま
あ、ですよですよ、
そうなんです。
いや私息子にも結構天才、私よりずっと頭がいいねとか言っちゃうんですけど、いやでも待ってよ、これは調子に乗ってしまわないだろうかってちょっと思う時があるんですけど、大丈夫でしたか。
大丈夫でした大丈夫で自分のことは自分でよく分かってた、子どもが。
でもこう天才って言われると大人でもちょっと嬉しかったりしますもんね、
う
ん、
そうですね、
子供は、たら嬉しい、
ね、より子供は素直だから余計嬉しいでしょうね、はい、いやもうじゃあ
今からも言い続けてください。今からも言い続けてください
どうですか、
褒められるって本当にいいですよね、ふわふわ言葉を聞くのも嬉しい、それこそ年を取っても一緒ですよ、男だろうが女だろうが、あら今日の洋服似合ってるよとか、あ髪型いいねって、その一言で一日がなんかふんわりしますもんね、だけどやっぱり一番自分が足りなかったところで、その褒めるタイミングをやっぱり考えてなかったなっていうのがある。
タイミング、いつでもではダメなんです、
ね、後からじゃダメですよ、産後15してからじゃなくて、パッて見た時にあらいいねって、その声の調子とか、ね、なんか そこら辺りをやっぱり間違うじゃないけど、そこを上手に使ったらもっと子供を喜んだだろうなと思います。反省です。でも 今なら生かせられますねいつまでもいつ遅くなることはない、
ない
ですね、どの世代でも使っていいと思います、だから褒めるっていうことは大事です ね、
ですね、
いい勉強でした今日というか先日 の、 その講演会は自分を見直すいいきっかけでした、ね、私たちでさえも。
なるほど、今ここにその講演会の資料があるんですけど、使える褒め言葉リストっていうのいっぱい褒め言葉が書いてあって、なんかここで私がなんか使ってることとかをこう丸で囲んでみたりしたんですけど、
それ以外に
もそうなんですよ、なんですけどもうちょっと、オーバーな時、私割ともともとオーバーリアクションで、もともとなんですけど独り言とかも多くて、身振り手振りもめちゃめちゃ多いんですよ、ラジオ喋りながらこう当たったりすることとかもあって、それは良くないんですけど、なんかこう喋ってて表情豊かにこう身振り手振りしてると、それがやっぱ声に出たり、音聞いてる人にも伝わるみたいで、ニコニコしてる顔とか、なんかこう思ってもないのに可愛いねとか言ったら、全然な可愛いと思ってないでしょって感じじゃないですか。だからこうすぐこう反応して、そのなんでしょう、反応するのがすごく私も大事だなと思っていて、すごいねとか いいねとかね、なんかもうとにかくなんかそのいいねとかすごいねとよく言ってる気がします、うんうん
ね、肯定的な言葉がやっぱりいいんですよね、一番ね、
なんか私も以前聞いたら否定的なのにもですけど、なんか否定的な言葉は脳がシャットを落としてしまうみたいなことを聞いたことがあって、やってあげたのにとか、ダメでしょとか言うと、片付けなさいよとか言うと伝わらないって聞いたので、はやっぱりなんかこう言い換えって大事なんだろうなと思い方
ですよね。
さっき家庭学級長さんがおっしゃってた、褒め方をこう学んだっていうのね、やっぱりあの思っててもなかなかうまく言えなかったりってあるので、褒めるタイミングもそうだし、言葉ね一つにとってもいい勉強させていただきました。
日本人のこのちょっと謙虚で控えめなところがね、
謙遜が美徳かなっていう思いがあるでしょ。
ちょっと悪さをねしてるところがあるけれども、まあ、これからは、まあ、コロナもちょっと慣れだし、まあ、なんですけど、まあ、褒めていこうって感じですよね。
もうすぐ5年生の孫のお誕生日で、今あの誕生バースデーカードを買ってきて、どんな褒め言葉でそのカードを送ろうかなと、ね、今頭の中で一生懸命考えてます。
でもすごく今ね、手紙ももらったら貴重だから嬉しいと思います、
そう頑張ります、
ね、はい、本当よく
いい言葉
です。
ぜひぜひ、ね、
ではこのあたりで子育てほっこりエピソードを紹介したいと思います。ペンネームがまっちゃんさんからあるんですけど、気持ちの切り替えがたまにできない次男、我慢できた時、一人部屋の中で切り替え切り替えとつぶやきながら癇癪を起こさず気持ちを落ち着けるようになった、成長にほっこりと書いてあります。
すごい
ですね。
小学生で
ですよね。これ誰どのペンネームだから分かんないですけど、切り替え切り替えって一人でもやってたっていうのはすごいですよ ね、
意識してらっしゃる、
ね、すごい成長、それを気づいたお母さんも素敵ですよ ね、本当素敵だなと思います、そして続いては我が家の子育てプチ自慢に行きたいと思います。我が家の小3の長男は小さい頃から空手を頑張っています、もう7年目になります。すごいなあ。行きたくない日もあったりしますが、それでも仲間と一緒に頑張っています。心も体も強くたくましく育ってほしいです。ペンネームがブルーベリーヨーグルトさんということなんですけど、
すごい
7年って、小3って年齢9歳、9歳ですよね、
ですよ、
2歳からやってるってことですよね。すごいです ね、
継続できるってすごいですよ。
すごいですよね。こう一瞬頑張ってやめちゃう、まあ、合わなかったらこう、ね、切り替えも大事ですけど、続けるって難しいですもん ね、でもこれきっとすごいなって言ってますけど、この7年間を支える家族、褒めるじゃない
だと思います、
ね、
と上手に褒めたりして、継続させた
ら、いやですよね。褒めたりもだしね、
なかなかですよ。
例えば迎え行ったりとか、きっとね、まあ、なんかこう用意洗ったりとか、ですよね。
ね、それこそ 先ほどの話じゃないですけど、当たり前じゃないですからね。
そう
準備してある裏の作業があるんですもん ね、
もう当たり前じゃない。本当に日々日々、自分自身も褒めていきたいですね、はい、
ね、
ありがとうございます。まだまだお話聞きたいんですけど、このあたりでお別れです。本日は家庭教育サポーターの久木原美恵さんと坂本智子さんが来てくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。